みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、12月10日です。今日はどういったお話になりますか？
はい、今年ももうあと少しなんですけれども、
はい、
来年再来年にはですね、大阪関西万博ということで、実は先月なんですけれども、大阪関西万博500日前イベントというのをやりました。
はい、
場所はですね、宮脇さんのふるさと、
はい、
下津町下津のふれあいホール、海南市民交流センターでやらせていただいたんですけれども、
はい、
でこれは私が国際博覧会和歌山推進協議会の共同代表してまして、もう一人の共同代表が和歌山県商工会議所連合会の武田義久会長さんなんですけれども、
はい、
まあ、2人で主催しまして、そうして大阪関西万博ってテーマ事業っていうのがいくつかあって、
はい、
まあ、テーマ館を作る中で、中島幸子さんというですね、ジャズピアニストの方が一つの、
はい、
プロデューサーを引き受けてらっしゃるんですが、
その
方がメインゲストで、いわゆる、まあ、機運を盛り上げるためのイベントをさせていただきました。
はい、
でこれがですね、各県でもやってるんですけども、中島幸子さんというのはすごい方で、まだ若いんですけど、数学者でもあるんですね。
はい、なんかプロフィールを拝見してびっくりしました。
私もびっくりしました。で数学のなんか世界のオリンピックで金メダルも取られてね、若い時に、はい、それで東大の理学部で数学を学ばれて、だけど一方で子供の時からピアノをしてて、今はまあジャズピアニストでも活躍されてるっていう、
はい、
タレントの才能なふれた方なんですけど、まあでも気さくなね、とても素敵な女性でしたけれども、
はい、
ですごくね、その中島幸子さんが褒めてくださってね、
はい、
なぜかっていうとね、そのイベントの中身がですね、まず和歌山児童合唱団の合唱でスタートしたんですよ。
はい、
で脈々の
キャラクターが
出てきて、
はい、
それで海南市立下津小学校の鼓笛隊で金管舞台、
はい、
小学生でね、トロンボーンとかトランペットとか、
はい、
そういうちょっと、まあね、中学ぐらいだとね、ブラスバンドで金管やりますけど、あれマウスピースね、金管って吹きにくいんですよ。
吹きにくいです。私も小学校の時トランペットやってたんですけど、
最初と出ないですよ。
全く出ませんね。
私もね、上都中学でまあ、いくつかクラブ活動やってたんですけど、音楽の先生に言われて、ブラスバンドって人足りないんで入れって言われて入らされたんですけど、
はい、
その時ね、行って先輩からまず金管のマウスピース吹けって言われたら、
はい、
全く音が出なくて、もう決めあかんわって言って、それでサックスの、
はい、
あれ木管の場合はリードがあるので、
うん、
これは誰でも音出るんですよ。
はい、
リードがあるので、まあ、音が出る、じゃあ君もアルトサックスとか言われて、ね、いや、それがね、小学校5年の子と6年の子が金管だけの鼓笛隊作っておられて、
はい、
それが演奏しました。それから中島幸子さんが万博のプロデューサーとして講演をされたんですけど、
はい、
これもね、最初は中島さんは他のところでも同じようなイベントしてるんですけど、全部がその難しい講演とかそういうことなので、普段講演だけで終わってたらしいんですけど、
はい、
合唱団があって、金管の小学生のブラスバンドがあって、私もせっかくだからって言ってキーボード持ってこられて、
はい、
しかも友人のサックスフォンの演奏者も連れてきてくれて、
は
い、2曲
コンサートですね。
2曲そうで、1曲やって、ちょっとこ万博の、彼女はクラゲ館っていうねテーマ館をやってるんです、それの説明があって、で最後にジャズの、それもねおしゃれなんですよ、会場からお題をいただいて、
はい、
それで即興で掛け合いでやるっていう、
はい、
ジャズですからね。いや、まあ、そんなんやられて、で締めくくりは和歌山県のリラ創造芸術高等学校の生徒さんたちがミュージカル、
はい、
それがね空海というですね、ミュージカルだったんですよ、
はい、
で しかもそれが、まあ、とても、それ生徒さんたちで、リラの場合はそのミュージカルの学科があるというよりもコースがあるのかな、
はい、
だからまあ 授業の一環としての、その数学とか科学とか物理と同じような意味でミュージカルっていうのを1年取るんで、でそこの生徒さんたちがやったんですけど、まあ、私はもともとリラーさんずいぶん通ってますけど、レベルめちゃくちゃ高いんですよね。
はい、あのインターネットで拝見したんですけれども、本当にプロの劇団の方っていう雰囲気ですよね。
そうなんですよ。でこれも中島さんも後でご覧になってね、すごいですね、これはあれですかと、リラーの生徒っていうのは入るときにオーディション受けないと入学できないんですかって聞かれたら、山上校長先生から言って、いやいや全員入るときは素人です、素人って変ですけど、そんなオーディションしてませんと。普通の子が入って、それぞれまあアートやる子もいれば、舞台装置やる子もいれば、シナリオやる子もいれば、ミュージカルやる子もいる中で、普通の子が1年2年とやってミュージカルができるようになるんですと。すごくあの嬉しかったですけどね、
はい、
しかもその空海なので、高野山真言宗青年教師会というのがやって、あの照明、あの今日こう合唱みたいにするものすごい荘厳な照明があってミュージカルに入っていくという演出で、いやもうすごかったですね。だから最初から最後まで、まあ、アート の, あの集大成で、
はい、
中島さんもその中で演奏もしてくださったっていうのが、和歌山県の、500日前イベントだと、
はい、
いうことでね。でこれは実は私はまあ知事で挨拶、最初冒頭簡単な挨拶だけしに来いって言われて、中身全く知らずに、
あそうでしたか、
中身でね、はい、指示してませんし、万博推進課っていうのがありましてね、
はい、
そこの担当者たちが自分らで考えて、
あ
のうちの場合もほとんど私に相談なしで仕事してくれるようになってますんで、全く相談なくちょっと教えて早く言ってよっていう気もしましたけど、
はい、
まあ、こういう感じでとてもいいものができましてね。でお客さんもたくさん入っていただいて、現地で300人、
はい、
でオンラインでも200人ぐらい見ていただいたみたいでね、すごく良かったなと思ってます、
はい、
だから一応遅れてるとかね、なんか外国のパビリオンも3つぐらいもキャンセルされたとか、いろいろ遅れてる感があって、まあ批判もね、お金もかかるしみたいになって、まあしかしこれ延期できませんし、
はい、
もちろん中止もできませんし、
はい、
乗りかかった船ですから、やる以上はねやっぱりいいものを作りたいと思いますし、でそれを私も挨拶で申し上げたんですけどね、実は50数年前の最初の大阪万博は、まあ、私はちょうど中学2年生だったんで、
はい、
近いしね、南海電車と御堂筋線ですぐ行けたもんですから、ずいぶん行きまして、
はい、
もちろん親にも連れてもらったし、いろんな機会で行ったんですけども、それはまあすごかったですよね。で一つは高度成長の中で、
はい、
まあ気分が皆さんイケイケだったっていうことと、それから我々からすると外国との接点が初めてそこであったんですね、つまり外国のパビリオンに入ることで、例えば私が今でも印象に残ってるのは、韓国館に入ったら、
はい、
ハングル文字がねものすごく大きく展示されてたんですよ、
はい、
ハングルってもう我々から
難しい、
わからないけど、まあ、今私カンドラのファンなんで、
はい、
少し韓国語も勉強してるんですけど、いやものすごい印象があってね、あ、こういう文字を使ってる人が世の中いるんだ、アルファベットと違う、
はい、
言語を使うっていうのは、外国っていうとアルファベットやと思ってたんですよね、中学生やから英語習ってたし、はい、その時のショックがすごく大きくて、でいろんな外国、アフリカもあるしヨーロッパもあるし、でアメリカ館は月の石で6時間も8時間も並んでたので、実は行ってない、行けてないんですけど、
はいはい、
まあ、そこで外国へのこう目が開かれたって。ですからもう一つは、当時関わった人の話を聞くとね、
はい、
結局戦争に負けた後焼け野原やったわけですよね。でそこからもう焼け野原から成長してきて、それを見せたのが東京オリンピックだったわけですよね、復興した姿を世界に見せたのが東京オリンピック、まあ、その後ですから、
はい、
オリンピックは私が小2、その6年後の中2でしたから、まあ、そんなに戦後の状況っていうのは大きく変わってない。でその時作った人たちの思いは、戦争に負けて、しかも当時はナチスドイツ、ムッソリーニのイタリア、それと帝国日本ということで、戦争犯罪の国ですよね、
はい、
でこれも十把一げらからげで、西欧ないし他の国からはそういう目で見られてたわけですよね、でこれも私なんかはその後の世代だから、そんな意識ないわけですよ、多分宮崎さんもないと思うんですよね、
はい、
ナチスドイツと同じだというふうに思われてるっていうことは感じたこともなかったんだけど、いやそれは今でもそうなんですよ。欧米から見れば日本っていうのはナチスドイツと同じことをしたっていうふうな目があるんですね、
はい、
そのことを私はアメリカで、暮らして嫌というほど知らされました、はい、でそれは当時の50年前の先輩たちから見るともっと強かったと思うんですよね、だからいやそうじゃないんだと、私たちは平和な国家としてね復活したんですと、戦争はもう二度としませんと、戦争犯罪は起こしませんと、そういうその世界に向けて平和国家日本をアピールするっていう思いで作られたっていうんですよね万博を。でそういう熱い思いがあったから一つにまとまってあんなに盛り上がったし、経済も成長してるし、あるいはみんながその内向きだったのが外に目を向けるチャンスだったしっていういろんなことで、まあ、大成功していくわけですよね。で今そういう状況に私たちはないわけですよね。もう一度、戦後のこの何十年かの姿を見てね、まさにウクライナとロシアが戦争している、まあロシアが仕掛けたわけですけど、それからイスラエルとハマスの戦争、まさにそういう平和が一番大事な時になってきてるからですね、
はい、
その大阪・関西万博をやっぱりその平和っていう切り口でこれから500日の間にもう一度僕たち私たちが再構成するような努力が必要なんじゃないか。だからあの大阪・関西万博ってこれ博覧会協会で団体なので、
はい、
ノーベル平和賞にねエントリーできるんですよ。
ああそうなんですね、はい、
でノーベル平和賞だけは過去のノーベル平和賞を取った人の推薦があるとエントリーできるんです。
は
だから今あの実は密かにプロジェクトがあって、大阪・関西万博をなんとか過去のノーベル平和賞の方に頼んで推薦してもらおうじゃないかと、まさに大阪・関西万博をノーベル平和賞取りに行こうよっていう、
はい、
すごく意味ないですか。
あります、
ね、でそしたらそういう切り口で盛り上げていくっていう手もあると思うんですよね。あの、パビリオンがどうやのとかね、催し物がどうやのってこれは大事です、だけど、はい、何かこう魂っていうか目標っていうか、それがみんなで共通にシェアできるもの、50年前はあったわけです、は
い、
経済の成長、平和への復興、平和国家としての姿を見せたい、同じようにノーベル平和賞を取りに行こうよ、
はい、
だからイスラエルとかハマスのそのガザの非人道的なものに対して止めに行くとか、ウクライナとロシアの悲惨なですね戦いを止めに行くということを一つのね目標にできないだろうかと思います。
はい、
はい、
ありがとうございました。今日は2025年大阪・関西万博500日前イベントのお話をお聞かせいただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号640-8585、県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。